こんにちは、奥武史です。音声セミナーをお届けしたいと思います。今日のテーマはですね、いつかやろうというとなぜできないのか、人の心理面から解説したいなと思います。メルマガの方でですね、少し前にですね、いつかやりますというのは一生言っててねっていう記事を書いたんですよね。ちょっとメルマガにリンク貼っておくので、まだご覧になってない方は読んでみてください。で、一般的にこれよく言うので、もしかしたらネットとか本とか、そういう場所で見たことがある方もいるかなとは思うんですけれども、いつかやろうとか、いつか行こうとか、いつか始めようって言ってることってほとんど実現しないんですね。で、こういうのを聞いたことある方にとってはぐさっとくる話かと思うんですけれども、初めて聞く方っていうのはね、これ改めてよく聞いていただきたいんですね。いつかやろう、いつか始めよう、いつか行ってみよう、みたいな、いつかとかついてることって、願いっていうのはね、ほとんど叶わないんですね。で、これ、なんでかっていうことなんですけど、逆のちょっと解説からいこうかな。逆にこのいつかっていうのを明確にすることによって、じゃあ何が起きるのかというところから解説しようかなと思います。そうですね。いつかっていうのは結局、いつやるのかっていうのを決めていないということですよね。で、いつかっていうふうにつく願いとか目標とかっていうのは、基本的にその時点では本気でやる気にはなっていないという証明になるんですけれども、どういうことかです。逆に、このいつかではなくて、じゃあいついつに行きます。いついつに始めます。っていうふうに決めると、なんでじゃあ逆にいいのっていうところから解説してみますね。いろいろとメリットは多いんですけれども、そうだな、5つぐらい、ポイントがあります。メリットが5つぐらいありますね。ちょっとこれ一つずつ解説したいと思います。いつかではなくて、期限を決めて、さらに宣言までするっていうところまでいくと、叶う確率がものすごく上がるんですね。さすがに 100% はないですけど、とても上がります。これ、いつかではなくて期限を決めると、まず一つ目としては、なんていうかな、覚悟が決まるんですね。そうだな、資格を取るでもいいし、誰かに会いに行く、憧れのあの人に会いに行くでもいいし、自分の売り上げの目標でもいいし、何でもいいんですけど、いついつまでにこれを叶えますとか、始めますとか、達成しますって口にすると覚悟が決まるんですよね。で、逆に言うと、この期限を言わないでいつかって言っているうちっていうのは、覚悟が決まっていないということなんですよね。で、いつかって言っている時っていうのは、これはだから期限を言わないっていうのは、つまり不安なんですよね。できなかったらどうしようとか、叶わなかったらどうしようとか、っていう不安とかマイナスに目がいってるから、日付を入れて言葉に出せないんですよね。だから無意識になんですけど、逃げてるんですね。逆に言うと、それを言葉にして言ってみると、きっとね、ざわざわするはずなんですよ。胸がざわざわするとか、ドキドキするとか。これなんでざわざわするか、ドキドキするかっていうと、その不安に今自分が打ち勝とうとしているからなんですよね。で、ここをやっぱ乗り越えた人っていうのは、一つ精神的に成長するし、いつまでも言わないで、いつか言ってる人っていうのは、そのざわざわから逃げ続けているっていうことなんですよね。で、やっぱり一個乗り越えた人っていうのは、当然それを叶えたり達成する確率が上がっていくんですね。一つ目が、この覚悟は決まるから、期限を決めて宣言するといいですよということです。で、二つ目が、力の入れどころが分かるですね。何かを叶える、達成する、始める時っていうのは、おそらくそのパワーをかける時期っていうのは必ずどっかしらにあるはずなんですよね。人間ずっとね、頑張り続けると燃え尽きてしまうので、それはおすすめしないですけれども、頑張りどころって何でもありますよね。多分お仕事以外でも、趣味とかスポーツとか、習い事とかでも多分そうだと思うんですけど、頑張る時期っていうのがやっぱりあるじゃないですか、一度や二度は。 で、この期限を決めて宣言することで、例えばそれがじゃあ1年後にこれを始めるってもし決めた、そして宣言したならば、まあそう、例えばじゃあ、これあくまで例ですけどね、頑張る時期、3ヶ月間必死に頑張る時期っていうのが1回必ずあるとしましょうか。1年って決めたことで、この1年の間にやらなきゃいけないっていうのが分かりますよね。これいつかって言ってる限り、その頑張るべき3ヶ月っていうのは一生やってこないわけですよね。だっていつかって言ってるから。だけど宣言することで、この1年間の間に3ヶ月頑張る、行動するとかいう時期が、力の入れる時期が、この1年の間にあるんだぞっていうのが分かりますよね。これが半年でもそうだし、1ヶ月後でもそうだし、こういう力の入れどころが、宣言をすると分かるし、しないと分からないということですね。力の入れどころが分からない限りは当然、実現する叶う確率っていうのは上がっていかないです。で、3つ目が、なんとなくできそうに洗脳できるっていうのがありますね。不思議なもので、人間ってやっぱり口にすると、なんとなくですけどね、できそうな、できるイメージっていうのを少しずつし始めるんですよ。で、最初は不安が大きいと全然できる気はしないと思うんですよね。不安が大きかったり、目標が大きかったりすると。でも、自分で言い続けることで、なんとなくなんですけどね、洗脳できるんですよ。ポジティブな洗脳ですね。言わない限りは、言葉にしてないし、その自分で発した言葉を自分の耳で聞くわけなので、それもしないと、いつまでもそれがこう、イメージできないですよね。なので、この口にする、期限を決めて口にすることで、なんとなくできそうに、ちょっとずつですけどね、洗脳できるよっていうのがあります。それから4つ目が、逆算のスケジュールが組める。逆算のスケジュールが組めるんですね。まあ、半年後に、じゃあそうだな、半年後にじゃあ、ずっとこう、ブログを見ていた、素敵だなと思っていた人に、いつか会いたいなと思ってたけど、よし、半年後になんかイベントがあるらしいから、よし、もう勇気を出してそれに行ってみようと、会いに行ってみようと決めるとしますよね。そうすると半年後って決まったので、ここから逆算スケジュール、まだだいぶ半年ゆとりありますよね。じゃあこの間に、例えばその方のブログの記事を全部読んでみようとか、本を出している方だったら本を全部読んでみようとか、もしくは、そうだな、その方が発信している内容を試しにちょっとやってみようと、やってみることで、じゃあお会いした時に、実は前書かれていたあの記事のことね、実はやってみたんですと、やってみてこれこれこうでしたっていうことを言えたら、きっとわすごいってびっくりされますよね、その方に。みたいな感じでゴールを決めると、逆算してどんなことをやればいいかっていうのが組みやすくなるんですよね。いつかって言ってると、これ組む必要がないので、いつかやろう、その途中過程も全部いつかやろうになっちゃうので、先に進まない。力の入れどころが分かるっていう2つ目のとちょっと似てますけどね。ということで、逆算スケジュールが組めるので、期限を決めて宣言するといいですよということです。そして5つ目は、協力者が増える。協力者が増えるんですね。まあ、これは期限もでもそうかな、いつかこれやろうと私は思ってるんですよねって誰かが言ってたら、ああそうなんですねで終わるじゃないですか。それが実は半年後にこれをやろうと思って、もう決めたんです、私で、まだまだ今の自分にはできるとは思わないんですけど、今勉強を始めてますみたいなことを言われると、ちょっと応援したくなるんですよね。なんか共通点がある人がそういうのを聞いたりすると、ちょっと共感をして、あ、そうなんですね、じゃあ今どんな勉強始めてるんですかって、多分会話がそこで始まったりとか、そこで共感できる思いとかがあったりするとね、応援してくれたりとか協力してくれたりとかっていう方が出てきたりするんですね。これいつかって言ってる限りは誰も応援してくれません。だっていつかだから、あ、そうなんですねしか言いようがないわけですよね、弱すぎて。という感じで、この5つですね、覚悟が決まる、力の入れどころが分かる、なんとなくできそうに洗脳できる、逆算のスケジュールが組める、そして協力者や応援者が増える、まあ、こんな5つのポイントがあるので、期限を決めて宣言するっていうのはものすごく有効です。まあ、最初に言いましたけど、もちろん 100% 何でも叶うとかできるとまでさすがに私も言わないんですけれども、最初行動しなければ 0% スタートだったのが、まあ、いつかやりますって言ってる限りはきっと限りなくゼロのまんまなんですよね。だって始める必要ないから。 ところがこれが、今言ったような5つのポイントやり始めると 5%、10%、15%、30%、50% とどんどん上がっていくわけですよね。このパーセンテージを上げないとできないし、始まらないし、変わらないしということです。で、この中でなんとなくできそうに洗脳できるっていうのでね、ちょっと面白いエピソードが一つあるんで、最後に紹介して終えようかなと思います。まあ、これもね、本とかネットで見たことある人はいっぱいいると思うんですけど、人ってできると信じるとできやすくなるんですよね。できると信じるとできやすくなる、確率があるんです。で、よく言うその洗脳っていうのは、逆にマイナスにね、相手の考えをコントロールするっていうやり方ですけど、それをプラスに持っていく方法なんですけど、もう何年ぐらい前かな、5年ぐらい前ですかね、ちょっとこんなエピソードがあります。私は娘がいるんですけど、長女が、1年生か2年生かぐらいだったかな、今これ収録している時点ではもう中学校1年生なんですけど、まだ小さかった時にね、こんなことをやったんですよ。ある時頭痛がすごく痛いと頭の頭痛が痛いということだったんで、もう頭痛いってずっと言ってたんですよ。で、まあ薬を飲ませれば頭痛は治るけど、なんとかこれを薬飲まさないで治せないかなと考えたんですね、私は。で、そこでちょっと考えたのが、こんなことを言ったんですよ。お父さんね、実は頭痛を治すことができるんだと言いました。え、100% 全部は治せないんだけれど、今の痛いのを減らすことができるだよね。で、減らすことができるマッサージができるんだって、ちょっとやってみるって言ったんですよ。そしたらやってほしいということでした。で、実際私やりました。まあ 100% は治らないけれども、今よりも少しずつ少しずつ痛いのが減っていくよ、じゃあマッサージするねということで、頭のマッサージをしました。どの辺が痛いか、頭のこの辺が痛いということで、あ、この辺が痛いんだね、痛いとこう何もやりたくなくなっちゃうよねみたいなことを共感しながら、娘のその気持ちを共感していきながら、一つ一つ言葉に出して、で、この辺が痛いね、じゃあマッサージしていくねっていうふうに話をして、しばらくしました。多分しばらくって言っても本当数分ですね、5分10分だと思うんですけど、で、どういう言い方したかな、ちょっとずつ少しずつなんだけど痛いのが減ってくると思うんだ、途中 で減ってきたなと思ったら教えてくれるって言ったんですね。で、お父さんもね、昔は結構頭痛がよく起きてたから、すごく辛かったからね、気持ちは分かるよって言ったから、早く治そうねっていうことで、マッサージをスタートしました。5分10分やっていたら、娘がね、言ったんですよ。ちょっとだけ楽になってきた。おー、ちょっと楽になってきた。そうそうそう、少しずつ効いてきたかもね。こう痛いのがだんだんだんだん、玉の中から落ち着いて、ズキズキしてたのが少しずつ優しくなってきて、辛いのがだんだんなくなってくるから、慌てなくていいよ。少しずつ自然と消えていくから慌てなくていいからね。だんだんだんだん弱まっていくよって言いながらやってたら、あ、もっと楽になってきた。みたいな感じで、なんだかんだその10分ぐらいの間で、すごく楽になったって言われたんですよ。で、まあ最初痛かったのが、じゃあ10ぐらいだったとしたら今どのくらいみたいなことを聞いたときに、確か 2とか3とかそのぐらいって言ったんですよね。おお、だいぶ楽になったね。うん、ありがとう。楽になったっていうふうに言って言いました。まあこんなことがあったんですね。で、これさて、何が起きたかっていうことなんですけど、私は頭痛を改善するマッサージなんてできないんです。できません。そんなものは習ったことはないし、まあもしかしたらそういう技術あると思うんですけど、できません。じゃあこれなんで減ったかなんですよね。これは、まあさっき言ったその洗脳、洗脳って言葉が怖いんですけど、洗脳の技術の一つなんですよね。本人は早くこの痛いのを取り去りたいと思っていました。そしてそこに 取り去れるよって言いました。ただここでなんか全部いきなりなくなるよって言うとあまりにも本当ってなってしまうので、本当ではなくって全部は治らないかもしれないけど少しずつだけど楽になっていくよっていう言い方を、柔らかい言い方をしました。そうすると娘は早く治したいわけです。その願望に対して治っていく、大丈夫だよって言いました。でまだ 1,2 年生ぐらいなのでピュアですよね。素直に信じるので、それを信じてマッサージを受けてたわけですよ。そうすると何が起きていくかっていうと、今までは痛いっていうことに対して意識がいっていたんです。子供は良くも悪くもピュアなので、一度痛いって思い始めるとその痛いがどんどん痛い方向に気持ちがいくので、ますます痛くなるんですよ、子供って。よくちょっと脱線しますけど、転んだ子供に、あ、痛かったね、痛かったね、大丈夫、痛かったねって言うと余計泣くんですけど、あれ、転んだ瞬間に黙ってよしよしって言って起こしてみてください。思ったほど泣かないです。なぜならば、あ、大丈夫、痛かったね、あ、血出ちゃったねって言うから、あれは余計に泣くんですよ。大人が持ってってるんです、そっちに。それと同じ原理なんですけど、良くなっていくよっていうふうに言うことで、そっちに気持ちがいくんですよ。で、最初は痛いっていう方に意識がいってたのは、痛くない方に意識がいくんですね。だからネガティブだったのが、ポジティブに意識がいくんです。そうすると、痛くないかもしれないぞっていう方に気持ちがいくので、痛みが和らいでいくんですね。まあ、和らいでいく、実際に和らいでいるか、もしくは、感覚として痛いをそんなに感じなくなっていくのか、どっちかなんですけど、まあ、こういうふうにすることによって、その痛みっていうのが減っていくんですね。これが小学校、多分どうだろう、高学年になるまで通じてました。ある程度大きくなってくるとね、そのピュア度がだんだんなくなっていくので、本当かよって思う気持ちだったりとか、いろんなこう、なんていうのかな、いろんな気持ちがだんだん大人になっていくにつれて増えていくので、ちょっと効かなくなってくるんですけど、でも大人よりもよっぽど子供はね、ある程度これ効くんですね、このやり方。まあこういうことで、人の気持ちっていうのはプラスに持っていくことができるんですね。いい使い方、洗脳っていうと怖いんですけど、いい使い方もあります。まあもちろんこれ中にはちょっと、看護師さんとかお医者さんとか薬剤師さんとか、そういう医療系の方からすると、いや、それ、その頭痛がなんか病気の種だったらどうするんだっていうふうに言われてしまうと、すいませんとしか言わないんですけど、なんかちょっと今日あくまで一つの例なので、そっちではなくて、なんで薬も飲んでいないし、頭痛を和らげる技術が実際に私が持っているわけではないので、和らげることができたかっていうと、まあ、その心理的な部分でポジティブに持っていくことによって和らげることができるっていう一つの例としてお話ししました。まあこれがさっき言った、なんとなくできそうに全能できるの一つの事例ですね。まあおそらく本とかネットとかでこうできると思えばできるんだとか、プラスに考えればうまくいくんだっていうのを見聞きしたことがあって、なんか頭ではわかるけど、それができたら苦労しないよとか、それができないんですとか、いろいろ思う人いると思うんですけど、実際できるんですね、こうやって。で、私の場合はまあ、子供はピュアなので、もしかしたら効くかなと思ってやりました。で、本人はそれで薬を飲まずに頭痛を緩和することができるので、喜ぶわけですよね。なるべく私もやっぱり薬を使わないようにしたくて。で、私も自分に対してこれやったこともあるんですけど、まあ、効くときと効かないときがありますね。多分自分の中でこう、精神的な状態とかにもよるのかなと思いますけどね。軽い頭痛ぐらいだったら、これである程度は和らげることができますね。でもやっぱ重い頭痛だと、もう大人になるとね、ダメですね。どうせできるわけないっていう気持ちがあるのかな。それがちょっと邪魔しちゃったりするんですけど、でも、スポーツの世界とかでも、ポジティブに向き合っていく。できるイメージだけをする、みたいなやり方とかよく聞きますよね。一流の選手とかは、自分ができたイメージを何度も何度も何十回も何百回もして、技ができるようになるとか、そういう話はよく聞きますけどね。まあ、こんな感じで話が脱線しましたが、人の心理面からちょっと解説をしてみました。いつかやろうと、言ってたり、いつか行ってみようとか、いつか始めようって言ってることは一生できません。もう断言します。だって自分で決めてるんです。いつかって言葉を使ってる時点で自分で決めてるんです。やらないって。私は覚悟を今決めたくないって。力入れたくないって。 できるまでのスケジュールも組みたくないと思ってるんですよ。で、どうせ私はできないって思ってるんです。だから協力者も増えないんです。これを全部逆にしてみてください。そうすることによって、あなたがやりたいこと、叶えたいこと、始めたいこと、これが全部動き出します。私も独立をした時はですね、期限やっぱり決めました。いついつに独立するって。で、人に宣言しました。最初に言った通り 100% 叶うとは限りませんが、これを言うことによって確率が上がる。確率が上がると行動も、少し自信を持ってできるようになるし、いろんなことができるように、叶うようになっていくと、どんどん自信がついていって、どんどん加速度的にね、加速度的にいろんなことができるようになっていきますので、このいつかという言葉をもう二度と使わずに、向き合って、期限を決めて、宣言をしてみてください。ここまで聞いても、期限を決めて宣言をするということ、やらないことは、それ多分今あなたがやりたいことではないです。ないです。もしくはただ逃げてるだけか。まあ逃げ続ける人生でもいいと思っているというか、そっちが今は強いということでしょうね。まあそれはお任せします。あなたの人生なので。ということで、私は一つでもいいから、まあものすごく頑張る人生はきついですけど、一つ一ついろんなことができるようになって、人の笑顔が増えていって、自分の笑顔も増えていって、楽しい人生を命尽きるまで過ごしたいなぁなんて思っています。あなたはどう感じましたか？ということで、音声セミナーをお届けしました。またお会いしましょう。奥武史でした。